Since you've got your own CV in front of you, do you want to just quickly scan your CV for the kind of
そう。
active verbs that you have? 今ね、目の前にね、シスタの、実際の CV があるので。
そうですね。まあ、でもこれは、私は法律関係なので、とても、もしかしたらユニークな言葉も使っているかもしれないんですけど、I've got things like, regularly providing advice, successfully defended clients in numerous disputes, gained valuable exposure to particular lines of business, successfully resolved complaints, assisted in achieving expeditious settlement, reported to global head of claims, みたいな、actively engaged in business development.
Not just engaged, actively engaged. And not just defended, but successfully defended.
Yes. Or gained valuable experience.
Not just any experience.
Just valuable experience. みたいな、そうですね、言葉を使って今までの職歴をちょっと説明しているのと、
カラフルに彩って。
あと、法律関係だと特にプロボノの話を昔したと思うんですけどね、チャリティーワーク、ボランティーワークを、some are legal, others aren't. だけど、プロボノエクスペリエンスもとても雇用主は大切に、
重視してくれる。
思ってくれるので、そこも結構、まあまあなスペースを
割
いてますね。私の場合、プレイバイナー。私は、まあ、スクールリーディングとか、子供に
読み
聞かせとかをやってるんですけど、ここは、場合によっては、法律センターに出向いて、法的アドバイスを一般の方々にね、提供したりしている、同僚とかもいますし、そういう経験を結構語ってますね。
なんか、いろんな人が使う、スタンダードなひな形みたいなのも、あるじゃないですか。
はい。
そういうので、私昔まで、I used to have this one line that I have forensic attention to detail.
私それ言えないですね。
なんかね、まあ言えても日本人だし、うん、細かいところに気がつく女だ私はと思って入れてたんですよ。
はい。
でも、何年か前に、あ、ないな、その能力って気がついて。
ないですよね。
全く細かい作業私嫌いだわと気がついて、dutifully 私消しました。それ CB からは。
はしょりました
か。はしょって。なんか別のもの入れようと思って。
いいと思いますよ、それは。あなたの強みではないです。
むしろ虚言。
今ちょっと見たら、この language のところに、自分では、native proficiency in both languages.、
うん、
by both I mean Japanese and English. conversational French.Basic German って書いてあります。
Basic German においてはもう入れる意味もないぐらいのあれなんですけど。
ないぐらいのあれなんですけど。
まあ一行に収まるし、みたいな。
書いてみましたね、うん。
これで2ページに収まってるの？
これね、多分ギリギリ2ページですね。結構でもほら、過剰書きなので。
うん。なので。
多分ズルしてちょっと多分これ10、
フォント小さめでしょ、これ。
11かぐらいですかね。
うん。でも12でできる人はね、めったにいないと思うんですよ。
私これ出向の経験とかも入れたいので書いてるんですよ。
うん。
このテイラースという話じゃないんですけど、うちの法律事務所に勤めていただいたの経験だけじゃなくて、私ちょっと何回か出向経験もあるので、一般企業に、の法務部とかに出向したりもしているので、
うん
その出向経験も、この先もしかして転職するとしたら、転職先が法律事務所か一般企業かによって、
どっちを上に持ってくるかっていうのを変えますよね。
でまあ今これ別に、自分がアップデートしてるやつなので、そのウェイティングは、特にどちらかに偏ってるわけでもないんですけど。うん、
でも、例えば今後、だいぶ二分してきたら、
ね、
ヘッディング使って分けてもいいですよね、CV の中で。まあ、パッと見、一つのヘディングに対して3、4つ箇条書きがある感じ。
そうですね。まあ、とりあえず今の状態だと私の CV は法律事務所にの、まあ、人事の人が見て欲しい情報を書いているつもりなので、一般企業とかだとここまでの情報はいらないなと思うところでも、法律事務所間の転職とかだと、うん、ただどこの部署にいて、何に従事したっていうのではなく、どういう案件にどういう関わり方、携わり方をしてきたのかというのは多分見ると思うので、ちょっと細かめに書いてますね。
そうですね。あとまあ、シスタが今後一般なインダストリーに転職することがあれば、successfully defended もいいですけど、その後にもうちょっと transferable なことを書かなきゃいけない必要性は出てきますよね。
そうですね。多分もうちょっとその、 社交面じゃないですけど、どういうチームワークをしてきたかとか、まあ、今もちょっとは書いてるんですけど、うん、
So rather than, you know, use space explaining details of a case, you might want to include more transferable skills、ね、in general terms.
どういうミーティングをリードしてきたかとか、うん、部下の教育に
貢献してきた
かとか、そういうことをもうちょっと
前に。Whether you led a team of X people into some successful endeavor.
そうですね。
In general terms.
まあ、これがデフォルトですよね。
うん。So this is your standard. でもそこから、for every other type of job you apply for, you will then have to customize and tailor your CV.
Well, I will basically save this as a new version、mm. or a new document and then work off that.
Or you might, in future, you might have a legal CV and a、yeah. non-legal CV. And it's perfectly fine to do、ね、that. でもし、if there are experiences you want to group together for any reason and they're not chronologically in sequence, it's fine to have things like, oh, I did this intermittently between this year and this year.、
ね、
it doesn't necessarily have to be sequential.
もちろん、ね、その業界に特化した部分もあると思うので、例えば他の法律事務所に行くとしたら、だいたい CV とケースリストっていうものがあって、自分の携わってきた案件の、
うん、
リスト。
別に。
書きに別に送ることが、うん、よくあるので、まあ、その情報は CV に頑張って、ねじ込まなくてもいい可能性もあるので、うん、まあ、それはでも法律業界の話ですよね。
あと、まあ、さっきも言いましたけど、研究職の人とかはま、似たような感じで、ちょっと特別なフォーマットがあると思うので、I'm talking generally about a typical non-specific CV here。
まあ、LinkedInとかはもっと、違うプラットフォームだということを駆使して、例えば業界の中では、書いた記事などをね、どんどんパブリッシュしていったりするんですけど、それを CV に書く人もいるんじゃないかなとは思います。ただスペースが貴重なので、うん、ね、アーティクルとかはよく書くので、なかなか入らないですけど。
You might want to squeeze that into your covering letter.
Yeah, or you might even link your LinkedIn profile page and say, see the link for the recent articles that I've written on this topic とか。
うん、
書く可能性もこの先だからそういうリンクとかを載っけるっていうのは今までそんなになかったですけど変わってくるかもしれないですよね。うん、
But I think the general assumption hasn't changed in that recruiters always prefer succinctness over、
ね、
a lengthy explanation of everything you've done.
読む気しないですもんね。
うん、なんかスペースも大切って言われますよね。
うん、
ディテールが多ければ多いほどいい。っていうよりは、ちゃんとマージンは、しかるべきマージンを取って、
削らないで、
スペーシングも大切にして、パッて見た時に、うってなるものはダメって言われるので、
うん、
何に関しても簡潔が好きなイギリスです。
はい。
はい。で、まあ、こうやって、テンプレートもなくて、自分でそうやってカスタムして、書き直してとするものなので、I think there's this idea, in the West, or certainly in Britain,That CV is something that you constantly update and maintain,、mm. regardless of whether you're、
currently looking
for a career opportunity. Even if you've stayed in the same job for the past 3 years and you're happy to do so for the next, you know, 3 more years,、the best practice is always to maintain and update it so that, you know, on your hard drive, you should have a current CV with the current month on it, ideally.、in practice, I'm sure most people...Maybe update it once or twice a year.、特に職務内容とかそんなすぐ変わるものでもないのでね、そんなにコロコロは変えれないにしても CV 2018年上半期版とかそれくらいは。
四半期に一度くらいはアップデートしたいところですね、
うん。だからやっぱりこの CV っていうのは、仕事を探しているので買ってきて記入してますっていうよりは、もう定期的に手入れして更新していくものっていう前提があると思います。まあ
こちらだと常にデスクトップに保存してありますよね。
うん、
多分。
何月、何年、何月版みたいな。
うん、
it should never be one document. You should always have multiple copies and update it as often as possible. 私もまだやってないんですけど、I know I should, but I've left it for maybe about 5 months now. でも、意外とね、人間、動いてるじゃないですか。職場、同じ仕事をしていても。You're constantly learning, constantly training.
そうですね。部署とか、
moving forward.
変わるたんびに少しはアップデートする何かがあるはずですよね。うん、まあまあ、日本の場合そこまで書かないので、
ね、あの日本だとちょっと違うかもしれないですけどね。う
ん、こっちだとやっぱり、keep adding bullet points, and then, あの、新しいブレット、あの、箇条書きが増えるたびに、remember everything still has to fit into two sides of A4 なので、the less relevant or、the older parts of your CV should get dropped.
Yeah, so your, you know, grade 5 music exam might、うん、be able to come off after a while.
あ、もう一つ忘れてたのが、多分、私たちがすごく若かった頃なんかは、あの、レフェリー。
ありましたね。
あの、貢献。
あります、あります。
みたいなのを書いて、一人はプロフェッショナル、一人はアカデミックな、計二名の、あの、レフェリーの人の、連絡先とかも書いてたんですけど、最近ではもう、reference available on request。必要なら、提出か、と一言に留めるのが、最近では主流だったらしいですね。しかも、このレファレンスってうちでもそうなんですけど、昔はこのキャラクターレファレンスとか、この人の人となりとかをね、言ってもらってたのが、最近はもう、あの、企業側としては、何月何日まで確かにここに勤務していましたというような。
前職のレファレーですね、じゃあ。
にしても、あの、事実関係を確認するにとどめるところが多いので、今ではもう一行、reference available request と留めるのが主流らしいです。
私今気づいたんですけど、この日本語版の最後のこの、これ何ですか？本人
希望記入欄。
記入欄。記者の規定に従いますって書いてあるんですけど、これ何ですかね？
希望だからどういう部署が配属とかそういうのが日本はあるんじゃないですかね。
それがあったとして記者の規定に従いますってこれ絶対落ちますね。
しかもさ、これ、一行だけ書いて、あと1、うん、2、3、4行空いてるじゃないですか。
もったいない。
これ、ブリティッシュ CV だったら他にないんかいみたいになっちゃいますね。もう、
これだって
最後のスペースまで。
最後 PR で、What would you like to do? みたいに言われて、あ、次みたいな。これはちょっとありえないですね。
まあまあまあ、日本はほら違うんですよ。
なるほどね。
しかもこれは
ちょっと初めて見たなと思って。
リクルートプランのね、あれなので、新社会人。新卒の方を想定しているので、
なるほど、なるほど、なるほど。
思うんですけど。はい。ね、これ、説明は結構難しいんですけど、ま、でも日本にもこの、日本の履歴書にも趣味、特技っていうのがあるので、
ね、
これも、まあ、あの、スペースが残れば行ってもいいところで、I would definitely include languages if you speak、a language other than English.Definitely put that down.、
ね、
私はまあ日本語喋れるので、あと、喋れますだけじゃなくて、if you're bilingual, by all means write, you are fully proficient, or, you know, you are a native speaker.、で、ドイツ語もできるんですけど、ドイツ語で仕事をできるほどではないですけど、そしたら、conversational German。
うん。business level とか、conversational とか、一応書いといた方がいいですね。
まあ、こういうのもね、あの、定型句があって、いろいろやってるうちに分かってくると思うので。ね、
あんまり、ここあんまり自分で自信持っていっちゃうと、面接でパッて言われるかもしれないですからね。
でもなんかちょっと、面白い趣味とかは書いておくと、面接の時の、あの、話題提供にもなるので、
そうです
ね、例えば私は絶対、あの、アテネオリンピックの件は書いたりしますね。結構昔のことなんですけど。
はい、
まあ、ちょっと話題になるじゃないですか。
ね、ちょっと、おって思ってもらいやすいですね、うん。
ですね。で、あの、イギリスの CV の、基本的なフォーマットみたいなのは、あの、日本の方は どうなんでしょう？ LinkedIn って日本でも使うんですかね？
一応あると思いますよ。
ありますか？
でも多分こちらほど頻繁に使われてはないんじゃないですかね。
うん、LinkedIn という社会人のためのネットワーキングサイト、Facebook のようなものがあって、大抵の人はそこをベースに、あの、CV を更新したりしているので、Have a look at other people's CVs, look at the kind of format that they use, the kind of language people use.参考にしてください。他の人のを見るのが一番いいと思います。
そうですね。
And all the things that I just spoke about now, you can just do a Google search and look for any kind of online careers advice, and they will say the same things. So, まとめとしては、うん、あの、まあ、イギリスの CV にしかないフォーマットというのがあって、でもメインのところは、そうですね、アクションバーブスを多用して、職務内容にとどまらず、何の能力が、を身につけて、どんな技術を駆使したかということを、箇条書きに、簡潔に、
自信を持って。
自信を持って、動作動詞を多用しながら書く、ということですね。
はい、何をもぎ取ってきたかということをですね、書きます。
Yes, this is no place for modesty. 結構、日本の人とかは多分結構謙虚に、ね、行ってしまう。
傾向にありますね。
傾向にあると思うんですけど、don't do that. Don't be arrogant, but
私、
firmly push your skills forward and ideally back it up with
日本語の、ね、あ、前も言ったかもしれないですけど、日本人の方の CV をちょっと見てくれって言われて見たときに、my English is not very good って書いてあって、それは CV じゃないところで書こうかっていう感じでしたね。
うん。そうね。あと、まあ、もう一つは、カバーレターですね。
うん。
イギリスの場合、ジョブアプリケーションにおいて CV だけを送るということは絶対になくてですね、カバーレター、いわゆる送付状というのを、必ずつけるんですけど、私はこれの方がむしろ、
うん、
な
んならそこ勝負ですよね。
そこの方が難しいかなと思うんですけど、まあ、日本語の送付状とほぼ同じようなことを書くんですけど、CV に書いてあることをリピートしてしまってもいけないし、面接で言いたいことは温存しなきゃいけないので、うん、じゃあ送付状に何書こうってなるんです
よね。ね、意外と難しいですよね、うん。
しかも一番これ気まずいのが、インターナルのアプリケーションの時に、その送付状の宛先がもう自分の直属の上司だったりするわけですよ。で、直属なのに、Dear Miss なんとかみたいなとこから始まって、いや知ってるし、お互い思いながら、なんていうか、You need to include some bravado as well, which is really quite uncomfortable, but you have to do it.
結構ユニークですね。日本はどっかわからないですけど、同じ会社内での昇進とかをかけて、それにアプライするっていうのは、割とないと思うんですよ、日本では。
ないんですかね。
うん、だから自分の会社で自分の直属の上司に自分の履歴書を送るってことはなかなかないんじゃないですか。
あと、こう、手の内をね、完全に知られてる状態で臨む面接の気まずさよっていう。
この部門では、部署では何々をしましたみたいな。いや、そこの上司だから分かってるし、そんな大したことしてないでしょって言われたら恥ずかしいみたいな。
思われつつ、この体制は崩せない。
崩せない。引けないですね。
うん、
まあ、でも、うちも法律事務所とかでも、そういう形で昇進するわけではないので、なかなか面白い。プロセスだなぁと思って。
いや、大切。本当大切。このカバーレターっていうのがね、これもまた全く別物かなっていうぐらい、本当に英語では難しいです。でも日本語の送付状と同じようなことを書くんですけれども。
趣旨はね、一緒ですからね。うん、
you address it to the hiring manager, which is usually an individual.、なので、個人に当てる場合は、イギリスの場合は必ず、your sincerely で締めて、もし名前がわからなくて、Dear Hiring Manager, ideally not. But if that's what you're addressing, if that's who you're addressing your letter to, then, 締めは yours faithfully になるんですけど、またね、その手紙の口調みたいなのありますし、
うん、
で、これも絶対 A4 サイド1を越すことはダメですね。
そうですね。
うん。簡潔に A4 1枚で済むように。
はい、たまにね、この最後のサインするところだけ2ページ目に飛び出ちゃったりしてね、またフォントちっちゃくしたりとか、あれをこっちに寄って、この鍵をこっちにしてみたいな。
みたいに、ね、なってきます
よ、ね。サインちっちゃみたいになったりもしますね。
うん。ただね、同じ会社内で何回も何回もアプリケーションを出すっていうのは、イギリスでは普通のことなので、私も多分、過去3年間で6回ぐらいやってますね。同じ。社内で CV 出して、カバーレター書いて、面接やってっていう、そういうのでちょこちょこ上がっていくものなので、今年頑張る人は頑張ってほしいです。はい。で、こっからは、面接にね、Ideally your CV did actually catch someone's eye, and then you progress on to, the next stage, which is an interview. So hopefully,
well, hopefully we'll... I mean, there may well be a number of other processes.But
well, the CV is always your very first point of call. Yes. And then you hopefully then progress onto the next stage of an interview process. So I think we can talk about that in future episodes.
A whole different.
It's a whole
game.
Yeah, and there are rules and all sorts of conventions attached to interviewing as well. 以上、ここが違うイギリスの履歴書でした。
はい。
この番組ではリスナーの皆様からのメールを募集しております。普通歌ご感想、各コーナーへの投稿など、すべてのメールの手先は podcast.qb@gmail.com、Twitter はハッシュタグ qbrit、キューブリットをつけてつぶやいてみてください。
はい。
はい、では次回。
面接で。
面接編でお会いしましょう。
はーい。
はい、バイ。